君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
かつて四大公害と言われる水俣病をもたらした水銀汚染が今また地球上で進んでいます。何をどれだけなら食べていいのか、何を根拠にその数字を定めたのか、知らないでいいのでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は水銀汚染のお話。義歌大水環境工学の先生、建築都市システム学系井上貴信先生を訪ねます。
今日はお魚を食べると危険だぞっていうお話ですか、先生？
いや、危険とまでは言わないです。少し注意をした方がいいですよというところが、国から注意事項が出ていますので、話したいと思います。
魚大好きですのに僕、
はい、
先生も大好き。
大好きですよ、はい、であと体にも魚の、はいいと言われてますので。
もちろんね、体強くしてくれるとも聞いておりますし、はいはい、何よりうまい。
いろんな食べ方がありますし、特に日本人というのは魚をたくさん食べている民族だと言われています。
もう生もいいですし、はい、煮付けもうまいですしね、はいはい、誰がいけないって言ってるんですか？
これはですね、厚生労働省のところから、妊婦への魚介類の接触と水銀に関する注意事項というものになっています。
妊婦さん？
はい。で、妊婦さんなんですけれども、はい、中をよく読めば、妊娠している方または妊娠している可能性のある方ということなので、若い女性の方特にですね、は少し気にしてもらっていいような注意事項になっているんですが、
はい、
これ学生に聞いてもですね、知ってる学生ほとんどいない。
あまり知られていない、
はい、でこれが出ることによって魚を食べることを避けてくださいというものではないです。魚は先ほど言ったように体にもいいですし、たくさん食べてもらったらいいんですけれども、ある種の魚には、水銀の濃度が高いので、そういう魚については少し注意してくださいというのが趣旨になっています。
魚によって違うわけなんですね、
はいはい。長く生きていて大きくなった魚は、水銀を蓄積して水銀の濃度が、高い魚がいるということです。
あ、聞いたことありますね。体に蓄積されていくんですね、
はい。
じゃあ寿命の短い魚なんかはもう溜まる前に死んじゃう。
溜まる前に死んじゃったり、溜まる前に食べちゃうんで問題ないです。
で、なんかこう種類別に表になってるんですけれども、
はい、4段階に分かれていまして、一番厳しいのは2ヶ月に1回ぐらいしか食べない方がいいですよというものから、週に2回ぐらい食べても問題ないですよというものまでに分かれています。
頻度。一番厳しい魚の種類っていうと、
これですね、学生に行っても、誰も食べたことはないんですが、バンドウイルカになります。
バンドウイルカ僕も食べたことがないです。
私もないです。で、2週間に1回までというのがコビレゴンドウ、これも食べたことは多分ないと思います。
コビレゴンドウっていうのが多分
イルカかクジラかどちらかの仲間なんですが、多分食べることはまずないはずです、通常の人は、はい。で、週に1回までというのはクロマグロとかメバチマグロ、こういったものが含まれています。あとキンメダイですね、
はい。残念な魚ばっかりじゃないですか。
はい、
これは1週間に1回にしとけと。量もありますよね。
だいたい1食が1切れとか1人前というのが 80g ですので、その 80g を週に1回までと。
1切れ
です。
ちょっと厳しくないですか？
いや、これ対象がですね、妊娠、妊婦の方ということで、女性ですので、男性にはいくら食べてもというところでもあります。はい、
でもマグロとかやっぱり大きいですもんね。
メカジキとかですね、そういう大きくなる魚というのが水銀濃度が高いので、食べるのは少し注意してくださいというものです。
サンマとかイワシとか出てこない
ですね。それはもう、
アジとか、
アジとかも食べて問題ないということになっています。
お財布には優しいかもしれませんけれども、はいはい、そんなことを厚生労働省の方が発表しているなんていうのはびっくりしますね、はい、
でこれ厚生労働省日本だけかというとそうじゃなくて世界的にも同じように、うん、アメリカでも EU でも、同様な注意事項というのは出ています。あ、
日本政府だけがケチじゃないですね、はい、別にね、安全を言ってるわけではなくて、世界各国の政府が同じようなデータで、
はい、特にツナですね、マグロ類というのはあまり、避けた、
世界になると英語になるわけですね、
はい、ツナ、はい、というんですけれども、それも同じように週に1回とかそういうことですので、多分週に1回以上それを食べることは普通の場合ないとは思いますので、あまり気にしなくて、通常の生活は気にしなくていいんですが、こういったものが非常に好きな人で、うん、たくさん食べるということは避けた方がいいと。
でもマグロって言われるとね、あ、そんなに1週間に1回も食べないよと思うんですけど、はい、ツナって言われると、はい、なんかツナ缶も入るわけですよね。
入りますね、はい、外国ではツナ缶もその対象になっています。
もちろん妊婦さんだけって言ってますけれども、はい、僕らだって影響がないわけではないわけですよね。
影響がないわけではないんですけれども、じゃあそれどこで影響するかというと、うん、一番影響するのが、胎児が影響が出る可能性があると言われていまして、
成長期だから
そういうことです。で、うん、その胎児には、母体、母親の体をから胎児に水銀が移行するので、うん、それで妊婦さんの方への注意事項というふうになっています。
胎児の影響を考えての妊婦さんっていうことなんですね、
はいはい、
じゃあ小さいお子さんとかも、
別の国では、幼児とかですね、うん、小児とかですね、成長しますので、同じように注意対象者になっているところもあります、
うん、じゃあまあざっくり言うと、こう年齢が下がれば下がるほど気をつけた方がいい
と、はい、
いろいろ見てるんですけれどもね、1回 80g として週に1回までとか、はい、こういうの毒性ってだいたいバケツ1杯とか、
はいはい、
そんなに食べないよっていうオチが結構あるんですけれども、
はい、
非常にリアルで、はい、うわもっと食べちゃうかもって思っちゃったりしますよね、
はい、だいたいここで書いてるのでは寿司の一貫が 15g とかですね、
うん、
刺身で一切れだと 15g 弱ぐらいですね、
うん、
で一人前になるとだいたい 80g、 切り身も一切れあたりがだいたい 80g というので、うん、この 80g というのを目安にしてこういう注意事項というのが出ています、はい、
うん、
ただしこれがどういう影響があるかということなんですけれども、うん、この水銀の、人体への影響は一番最初に出るのは、神経系に影響が出て反応が少し遅れるというところから、うん、始まると。
神経に来るわけですね、
はい、これどこで、寄生しているかというと、それを、感知できる最小の値で、決められていまして、うん、この場合ですと音を聞いてそれで反応するのが1000分の1秒遅れるかどうかです、
うん、
1000分の1秒遅れたら影響があるというふうに見ます。ひょっとすると個人差で少し間隔が遅れれば1000分の1秒ぐらい遅れる可能性もあるんですけれども、それが検出できる下限値、一番小さな値がそれなので、そういう影響が出ないところでこういう規制というのがされていますから、この規制によってすぐにこれを超えたものを食べたからといって水俣病になるとか、特に死に至るとかそういうもので規制されているものではないということだけは理解してもらいたいと思っています。
それはもう妊婦さんであっても
そうです、胎児がそういうことですね。
あ、そんな厳しい基準なんですね、
はい、今化学物質については水銀だけではなくて放射性物質も、いろんな農薬とかそういったものも、うん、かなり厳しいところで基準がで規制されています、
うん、
でどうやって規制されているとかというと、それは何か影響が与えない濃度、無影響濃度というんですけれども、うん、その無影響濃度というので規制がなされています。
無影響濃度、
はい、無毒性量ですね、
うん、
でこれどうやって無毒性量を調べるかって難しいんですが、 使うのはラットとかですね、マウス。
あ、もちろん人間ではやらないわけです、
はいはい、それから犬を使ってですね、うん、その犬に、あるいはあの動物に、うん、少しでも影響があれば、それは影響があったということになります、うん、例えばどういう影響かというと、食欲不振にそのものがなったとか、肝臓が少し肥大したとか、うん、それも影響になります、うん、でそういう影響が全くない量というのをまず求めるというところから、あのこういう試験が行われています。で、その他の疫学調査といって、そういう汚染であの胎児に影響が出るようなところで、出た人出ない人で、食べた量に、摂取した量にどれだけ違いがあるかというのから、無毒性量というものをまず求めるということが、うん、あの行われています。
そうか、はい、さっきのだって、あの 80g 食べたらダメだよっていうんじゃなくて、 80g までならいいよっていう話です。
そうです、はい、じゃあそのまず無毒性量というのが決まりましたと、うん、で今度それをですね、動物と人との違いで、ひょっとすると人の方が影響が出やすいかもしれないというので、10倍、
あ、
それからあの人の中でも個人差があるので10倍というので、その無毒性量をさらに100で割ります、
うん、
で影響ない濃度が例えば1という値であれば、うん、0.01 というのが規制の基準になります。
あ、じゃあそういう不確実性がなかったら、はい、もしかしたら 800g 食べても無毒性かもしれないとか。
ですからあの100倍を元に戻し、水牛の場合ちょっと違うんですけれども、うん、例えば100倍の安全ケースと言ってるんですけれども、その、かけてるのであれば100倍戻して、80g が8キロですね、うん、食べても
無毒性量かもしれない、
かもしれないと。かなり安全側で、規制がされているというのが、あの今の日本のこういう化学物質への対するあの規制になっています。
あ、はい、なるほど、はい、じゃあものすごい厳しいところで言ってるわけなんですね。
はい、
じゃあ先生がそんなことを言うから、はい、うわマグロ1キロ食べちゃった俺死ぬかもって思うのは全然的外れなわけで、
ただそれもあの人によってあの個人差があるので、ある人は大丈夫だし、うんうん、ある人は影響が出るかもしれない、うん、そこは不確実なので、そういう不確実性を元にして、うん、それを考えて少ない量に越したことはないというのは言われていますので、うん、そのところであの規制等がされているということです。
はい、難しいですね、でも知っておくことは大事ですね。
そうです、あの知ってもらって、うん、それであの判断して、あのこのぐらいだったら食べていいよとか、うん、そういったことはあの自分で考えてもらえるように、うん、なれば、いろいろ風評被害というものが起こらなくて済むのかなと思っています。うん、で、あの原子力発電所からの放射線影響の時に、
ああ
の、
ね、
今でもまだ福島県産とか、うん、そういったものを避けるというような方々があの中におられるかもしれないんですけれども、そういった厳しい規制で問題ない濃度以下のものしか日本では流通していませんので、うん、通常はですね、うん、ですからそういうことに、まあ、敏感にあまりならなくてもいいのかなというところはあります。うん、はい、
まあ、水銀っていうとね、日本だと水俣病の歴史があるので、はいはい、皆さんすぐにこう敏感に反応されるところもあるかもしれませんけれども、はいはい、もうあれはどうですか、もう半世紀近く前の話で、
はい、水俣病になられた方々というのは、このレベル以上のもっと多い量を1日あたり、食べていいおられた方々が、うん、そういう水俣病というものになられた方々になります。
僕らも社会で習いましたけれどもね、あの頃の日本というのは排水が非常に汚染されていて、はい、っていうような歴史も聞きましたが、はい、まああれで時代は変わりまして、はい、21世紀になって、もうそういう規制もしっかりして、そういうことはもう日本では二度と起こらないような対策にはなってますね。
あの何かしら事故が起こらない限りはならないようにはなっています。
たまになんかニュースでね、土壌汚染で水銀が出たなんていうのも、はい、この間もありましたけれども、
はいはい、
そういうことはたまにはあるけれども、基本的にはもう過去の、
日本ではそういうところですが、あの世界に目を向けるとまだ高度な汚染地域というのは存在していると。で水銀というのがあのいろんなところで使われていたり、あるいはあのいろんなところから排出されて、うん、今あの環境中に、どんどん蓄積してきていると。それで、最後どこへ行くかというと、海洋、海の水へ行って、うん、その後にその海の中で生きている魚へ蓄積していくと、うん、そういったものをあの、自由に食べられない、こういうふうにあの注意事項をしなきゃいけないというのは良くない ことだろうということで、今世界的にも水俣条約というのが作られまして、とにかく水銀の排出量を減らそうということがスタートしています。
日本では過去のことでも世界的に見ると水銀汚染というのは悪化してるってことですか？
まだ残念ながら水銀たくさん使っている地域はあります。
海はつながってますからね。
まずそこから大気に移動して、大気で移動して、雨とか
空もつながってますからね。
もう世界的に汚染されている、いろんな物質、化学物質が、環境あるいは人への影響があると言われているんですけれども、その中で多分一番注意しなきゃいけない物質が今水銀だろうというふうに考えています。
やっぱり工場排水ですか？
いえ、実は工場から出るのではなくて、どこから出るかというと、一番多いのは、石炭の燃焼によって出るものが世界では多いと言われています。
僕らガソリンはよく使いますけれども、石炭燃料にしてるっていうのはあまり聞かないですよね。
石炭の火力発電所ですね。
火力発電、
はい、石炭の中にほんの微量なんですけれども水銀が含まれていると、でそれを、燃やして火力発電等をする、あるいは住宅でも、アジア の, 東の、冬寒くなる地域では、そういう石炭を暖房用に使っていると。でそうするとそれの、燃やした時にほんの微量でも出てきても、使う人が多ければ、あるいは量が多ければ、水銀の出てくる量というのは多くなります。
それは今多いわけですか？
はい、その他に小規模金採掘といいまして、金を採掘するときに、金と水銀を混ぜてアマルガムというものを作って、それを燃やすということで金の純度を高めるという方法が行われています。でそのときに水銀が使われていて、そこから出てくる量も結構あると。
金を生成するとき
に、はい、水銀は低い温度で蒸発しますので、金は、熱してもずっと金の固体のものなんですけれども、高温で熱すると水銀は蒸発してしまいますので、精錬された金だけが残るということで、そういう精錬方法が小さいところでは使われています。
その時に水銀が空中に出るわけですね。
そうです、はい。でこういったのがインドネシアとかですね、あるいはカンボジアとか東南アジア、ベトナムとかですね、そういったところで広く行われているということです。
は
い、
で先生はそちらにフィールドワークに行かれて現地調査していらっしゃったわけですね。
インドネシアは一つのところでは、7、8年ぐらいずっと同じ地域行ってますし、一番北ではアチェという地震の津波で被害が受けたところから、はい、パプアまで、インドネシア領のパプアのところまで水銀調査というので行ってきました。
それ汚染の調査
ですか？はい、はい、そこで環境中の、水の濃度がどの程度あるのかとかですね、土壌の濃度がどの程度あるのか、それが人々の健康等に影響を与える濃度なのかどうかといったようなところで、主に汚染地域を中心にいろいろ行ってきました。
先ほど空は一つ海は一つなんていう話をしましたが、やっぱりその作業をしているところっていうのが一番影響が出ていそうですもんね。
はい、使っているところがやはり高濃度になっていると、それも体に影響あるんだということは分かっていながら、でもそれを金を採掘して、得られると経済的に、
そういうことですね、
必要だということで、そこで少しでも注意をして体に影響ないようにすればいいんですけれども、なかなかそういうこともされずに、手で水銀を使うとか、そういうこともやってるところも見てきました。なんとかそういう人たちが理解をしてもらって、やめてもらえればいいかなとは思うんですけれども、なかなか、そこは経済事業とかいろいろ別のファクターがあるので、我々がやっているのは、そういうところへ行って、だいたいいつも地元の大学の人と一緒に行って、調査をして、ここの水の濃度はこのぐらいです、土壌の濃度はこのぐらいですというのを、向こうの政府の方々にもお知らせすると、でそれでそれをもとにどういうふうにするかはインドネシア、その中で考えてもらいたいなということで、なかなかそこに行ってずっと いるわけではないので、一回行ったり数回行ったりしてデータだけなんで、ちょっとその以上の深入りはできないんですけれども、科学的なデータをお渡しして、あと考えてもらおうと というところで、まあ、研究を進めてきました、
ね、日本が辿った道を辿る前に、はい、なんとかなるといいですね。
水俣病というのが、まあ、不幸にして日本で起こっていると、そういったものを、今経済成長をしているインドネシア、あるいは東南アジアの国で同じことを繰り返してもらわないように、そういうことを予防しながら経済発展してもらおうと、そのために注意しなきゃいけないところをこちらから少しこういうところは危険ですよというのを少しでもお知らせできて、そういうのを未然に防げたらいいなというようなところからの、まあ、こういう研究もしております、はい、
と言いながら我々も、発電という意味では火力発電で石炭にお世話になっているわけで、
は
い、
そうです。ただ日本の場合にはその後、排ガス処理というのがしっかりされていますので、うん、そこから大気中へ出る量というのは日本では少ない。
なるほど、そういう対策はできるわけなんですね。
はい、ですから東南アジアでも、まあ、中国とかそういったところでもそういう対策が進めれば、あるいは日本の場合にはそういうのが少ない良質な石炭だけ輸入して使ってたりしますが、東南アジアに行くとそういうじゃないものを使うところもありますので、うん、そういったところで排ガス処理のようなことを少し入れるだけでも、排出量というのは削減できると、
はい、魚が世界中で食べられるわけですが、特に日本人なんか魚が好きな国民だと言われておりますので、ね、はいはい、こういう縛りのない時代が早く来るといいですね、
は
い、
まあ、そのためには、排出量を抑制すると、まずは水銀は使わないということで、日本でも昔は乾電池の中に水銀があったりですね、はい、それから少し年配の方だと分かると思うんですが、体温計で
水銀使われ
ていましたから、うん、
割れるとコロンコロンって出てくるやつですね、
はい、今もそういうの使われなくなってますし、はい、乾電池も水銀ゼロと書いてありますので、
書いてあります、
はい、水銀は使わなくなってきていますので、そういったことを、まあ、世界的に水銀を使わないようにして排出量を減らしていくと、うん、ただそれが、すぐに、魚の濃度を下げるというわけにはないんですけど、長い10年20年経つと下がっていきますので、うん、まあ、地道なところからなんですけれども、排出量を減らすということに必要があると。でそれまでに、我々がすることは、そういう汚染されているという事実を知ることと、それによって、影響がないように、まあ、先ほど最初に言ったように注意しないといけないところは少し注意すると、うん、そういったことで対策ができていると思っております。
はい、はい、ということで、知っておかなきゃいけないことがたくさんあるんだなと思いますけれどもね、そういった状況があるんだよということを、はい、建築都市システム学系の井上先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました井上先生の業界用語は
ADI。 ADI はアクセプタブルデイリーインテークという、それの3つの単語の頭文字 A と D と I を取ったものになります。で、日本語では1日摂取許容量というものです。で、同様に TDI という言葉もありますが、通常同じようなことで使われております。で、 ADI の時には意図的に摂取する食品の等の場合には ADI、それから意図的には、摂取せずに暴露されるときには TDI というのを使うというふうになっているんですが、その使い分けというのはなかなか分からにくいところもありますので、 ADI というので覚えていただければと思います。で、これは、1日その分摂取しても、何も影響がしない量だということです。で、この量までは摂取していても、問題ない量ということで、いろいろ化学物質というのは少なければ少ない方が越したことはないんですけれども、この量まででは影響しないですよという量として決められた値になっています。
カダイ。
春3月弥生は別れの季節。今年も義科大名物先生が惜しまれつつ体感します。次週3月24日の天白の城は有名ロボットテラピオの先生寺島和彦先生も今年体感なんすか。そういえば先生、なんでロボットの研究してるんですか。もともとは違う分野だったんだよ。寺島先生自身を研究しますよ。楽しみに。